皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会827回、ヘブル人への手紙の第13回、2016年11月25日です。私昨日はあの雪の中でしたけど、あの埼玉県の方ですね、ちょっともう約束があったもんですから行ったんですけど、もう大変でした。もうあれですね、電車は全部もうダイヤが乱れちゃってですね、こっちの心も乱れちゃうというそんな感じの寒いしですね、そしてなんか天気予報よりも余計雪が降ったような感じがしましたですね。それでもですね、中学校時代の先生、担任ではなかったんですけど、この先生の一言で私も勉強しようかなっていう気持ちになった先生なんですね。中学1年生の時だったんですけど、とにかく嘘つかないから勉強してくれって頼むんですよ先生が。でもう後になってあいつに騙されたなってことは絶対ないからね、勉強してほしいって。とにかく勉強ってしない学校でしたからね。勉強するといじめにあっちゃうかもしれないみたいな学校だったので、でももうね、中学生ともなると少し勉強ぐらいしないと高等学校にも入れないだろうしなと思っているところへ、先生がその一言言ってくださったので、じゃあや騙されたつもりでやってみるかなって少し始めたんですね。それでやっと高校に入ることができたんですけど、本当にその先生が87歳でですね、結構元気なんですね。お会いできて本当に良かったなって。雪の中でした。昨日だけどうしてあんな日だったのか、今日はこんな素晴らしい日なのにですね、それでも心はですね、晴れまして無事に行ってまいりました。今日はですね、ヘブル人への手紙の第13章で、これがヘブル人への手紙の最後の章になるわけでございますが、ヘブル人への手紙というのは結構難しかったですよね。難しかったですね。それはどうしてかというと、ヘブル人に対する手紙だからなんですね。ヘブル人は結局旧約聖書に生きているわけですから、つまりユダヤ教ですよね、今で言うユダヤ教に生きていたわけで、そしてキリスト教はですね、新興宗教だったわけですよね。ですからもうヘブル人の人たちはほとんど認めない。しかしそんな中でもやっぱりイエス様を信じる人たちがいたんですよね。その人たちを励まし、そしてこの旧約、モーセ律法ですね、与えられたけれども、それはそこには救いはなかった。そして本当の救いはキリストによって与えられたんだっていう、そういうことを伝えたかったんだろうと思いますが、しかし旧約聖書の中に生きているいたヘブル人への手紙ですから、結構難しいんですよね。で今日はそのまた難しいヘブル人の中のまた難しい、13章に挑戦していきたいと思います。お読みします。新約聖書の358ページ、ヘブル人への手紙の第13章1節からです。兄弟愛を続けなさい。旅人をもてなすことを忘れてはならない。このようにしてある人は気づかないで御使いたちをもてなした。そこまでにしましょうか。兄弟愛、これはクリスチャン同士ということでしょうね。クリスチャン同士のですね、愛ですね。このアメリカにフィラデルフィアっていう地名がありますよね。これがギリシャ語の兄弟愛なんですね。フィラデルフィアっていうのは兄弟愛という、ギリシャ語を取って、地名にしたんですね。アメリカらしい、いろいろアメリカにはそういうところがあると思いますけど、兄弟愛ですね。確かに教会で、みんな集まって話をされたり、なんか交わったりしておられる、そういうところを見るとやっぱり他の集会といいますかね、ところで、受ける印象とはだいぶ違うと思いますね。 あの前にあのこういうこう何ですか、コンサートのチラシとかですね、そういうのをあの印刷をしてくれていた印刷会社の人たちが2人ぐらい、あのボーマン先生ですね、あのコンサートとかクリスマスとか、 なんかそういうところにちょこっと来てくれるんですね。そしたらあのやっぱり彼らを感じたらしくて、あの教会っていうのはあの本当になんか和やかで明るくてみんな楽しそうですねっていうのがあの印象だったんですね、そしてあのこれは余計なこと言ったと思うんですけど、あの牧師がいるかいないかがわからないところがいいですって言うんですね褒められてるのかね、けなされてるのかよく分かりませんでしたけど、うん、そうでなく、そしてそれであの和やかであるっていうのがあのよかったっていうふうに言ってくれたんですけど、どうも どうされたのかよくわからないんです結局存在感が薄いということであろうかと思うんですけど、そしてですね、まあ、教会員同士の、まあ、同志愛といいますかね、それを大切にしなさいということですね。で2番目は旅人をもてなすことを忘れてはならないですね、そうですね、あのアブラハムなんかもですね、あのですね、ここにも書きましたけど、何か書いたかなかったかな、ですね、宿屋の不備、いかがわしい宿屋、高家賃、そういうものがあったそうですね、巡回説教者とか預言者とか信徒たちはそれらを道徳的な汚れのゆえに、また高価のゆえにそこを避けたって言うんですね。その高齢がラハブの宿であったって、あのラハブの宿って、思い出していただけると思うんですけど、あの石膏といいますかね、まあ言ってみりゃ、まあ、密偵みたいなものですよね、がの人たちが泊まったのはラハブの宿でしたよね。これはまあ、言ってみれば、まあ、あれですよね、あまり芳しくない宿だったんですけど、しかし、そこの女性はですね、信仰深かったんですよね、そして彼らをもてなして、そしてあれですよね、あのぜひこのですね、ここへ攻め込んできた時には私を助けてくださいって言うんですよね、それで赤い紐を垂らすんでしょ。でそれが目標で、それはなんかキリストの血をなんか象徴しているようなそんな感じがしますよね、キリストの前の、まあ、もちろん話ですけども、エリコですかね、そして救われるんですよね。そしてそのラハブがですね、あのイエス様の家系の中に入ってるんですよ、いかがわしい宿の女性ですよね。でもその身も知らない、他国の人ですよね、この人たちをまあ、ちゃんともてなして、そして危険があったらパッとにあの屋上へ逃がしてですね、そして、このエリコに入ってきた時にはですね、この人は救われて、そして、ですね、ダビデの家系の人と結ばれて、そしてイエス様の先祖の中にラハブというのが入ってくるわけでありますが、これもあれですね、美しい、なんていうんですかね、まあ、旅人をもてなすという、そしてまたそれは信仰によっているということを考えると、なんか素晴らしい例だなというふうに思います。私たちはあまりこの旅人をもてなすというのは今はあまりないですよね。それでも、まあ、例えば外国から来た人とかですね、あるいはまた親戚の人とか、そういう人をですね、まあ、もてなす、あるいはまた知り合いの人が来た時に、あの心からもてなしをするっていうのは本当に素晴らしいし、またそういう中であの、まあ、伝道もの機会でもあると思うんですよね。来たらすぐあのイエス様のお話ししちゃうっていうんじゃなくてですね、やっぱりあのその親切、他ではないような親切を示すことによって、このイエス様を証しするという、それはやっぱり素晴らしいことであるとあるかなというふうに思います。 このようにしてある人々は気づかないで御使いたちをもてなしたですね。これ創世記の18章のあのですね、アブラハムのことを言ってますね。天使たちが施設を持ってくるんですよね。それを知らないでもてなすんですよ。もう精一杯もてなすんですよね。これやっぱりアブラハム夫妻の素晴らしいところだと思いますけども、そして、3節、獄につながれている人たちを自分も一緒につながれている心持ちで思いやりなさい。また自分も同じ肉体にあるものだから苦しめられている人たちのことを心に留めなさい。そこまでにしたいと思います。獄につながれている人たち、まあ、この時期には時代にはですね、信仰ゆえにですね、獄につながれた人たちもいた、あるいはまた命を奪われたヤコブのような人もいた、ステパノもそうでしたかね、そういう人たちがまあいたわけでありますが、そういう人たちをですね、この、思いやる、獄につながれるっていうことは大変なことですよね。私たちの教会のまだあれですね、あれちょうど福島のあれですね、この津波いいです、福島で東北のですね、津波の直前にですね、お願いした新藤達也さんという、この人は新宿の親分だった人なんですよね。なので今クリスチャンでやって一生懸命ですね、このですね、伝道しておられるんですけども、まああれですね、なんていうんでしょうか、監獄に入っている人たちのところを訪問してですね、そこでメッセージをしたりして、で結構救われる人が来るんですよね。で来るのはいいんですけども、そのうちにやっぱり本省に戻ってしまってですね、そして教会止めてあげるんですね。そうするとそこで食べさせてあげて、そしたらですね、いろんな教会のこういうテープレコーダーとかですね、ああいうものをみんな持ってですね、そして質屋へ売ってですね逃げちゃうっていう、そういうのもいるんですね。でももう彼らは慣れてますから、まずね、いなくなって物がなくなったら近所の質屋へ行くんだそうです。だいたいそこ入れてやる。そうですね。で質屋もしかし質屋であれこのそれを、まあ、買い取ったらそれが盗んだものであればあれでしょ、お金は取れないでしょうね。まあその辺別に心配してるわけじゃないんですけども、でそういうふうにして裏切られながらですね、伝道を続けてるんですよ。で今外国にまで行ってですね、監獄でカーッてやってるんですよね。大変ですよ。行くとこないんですから。で就職ないですから結局、まあ自分のところで、そして今教会を建てようってんでやってるんですよ。で僕もね、まあわずかですけども、じゃあ少し献金しようかなんつって時々献金をするんですけど、そしたらなんとね、この間のニュースでは4000万円集まってるって言うんですよ。おいおいおい、すごいですよね。それでもなかなかね見つからない日でいると、祈ってくださいっていうのが、でこの辺がすごいもう入れ墨だらけですから、で先生裸になりましょうかって、いいですよみんなの前でね講談でなりましょうかって言うんですけど、いい結構です。でも一生懸命ですね、僕らではできない、僕らではもうどうしていいかわからないですよそれは。みんなかわいのとかかわいのとかのとこ行ってですね、何言っていいかわかんないですね。でも本当に用いられているんですね。一生懸命伝道を続けて、おられるんですね。 ちょっと話がそれましたけど、極につながれている人たちを自分も一緒につながれている心持ちで思いやりなさいっていうことですね。これはあの特にあれでしょうね、同じ信仰を持っている人たちが迫害を受けて、そして、この牢の中にですねぶち込まれる、ぶち込んだ人もいたんですけどね、あのパウロさんなんかですねそれが今度はね伝道者になっていったわけですから、まあですね、極につながれているっていうことはあれですね、また信仰の表明でもある場合もあったということだと思います。また自分も同じ肉体にあるものだから、苦しめられている人たちのことを心に留めなさい。苦しめられている人、まあ、迫害を受けている人ですよね。この前私たちもあの五島列島にキリシタンのですね里に行ったんですけど、苦しめられたんですね。本当に苦しめられて隠れて、でも信仰も持ち続けたんですよね。であんまり話しちゃうとこの次のメッセージには新鮮でなくなりますので、この辺でやめておきますが、4節、すべての人は結婚を重んずべきである。また寝床を汚してはならない。神は不貧困なものや姦淫をするものを裁かれるですね。そうですね、あの結婚をですね、重んずべきであるっていうのはあのですね、一つにはあの信仰を持って、そしてあの禁欲主義って言いますかね、あのそちらの方が当然出てきますよね。そうするとその結婚ということに対しても疑問を持ち始める人がいる。で、あのそういってはなんですけど、カトリックのあれですね、あの司教とかそういう人たちはあの結婚今でもしないですよね。そうするとここで結婚を重んずべきであるっていうのがどうなっちゃうのかな、よくわからないんですけど、重んずべきであるね。結婚を否定すると人類は滅亡ですからね。禁欲主義という問題があったんだろうと思いますけどね。それからまたあれですね、姦淫をするものとか不貧困なものっていうのがやっぱりどこいつの時代でもねあって、それについて、まあ、戒めてるんだろうと思います。5節、金銭を愛することをしないで自分の持っているもので満足しなさい。主は、私は決してあなたを離れずあなたを捨てないと言われた。だから私たちははばからずに言う、まあ、次のところですけど、金銭を愛する、金銭はなければなりませんよね。これ生活ができませんから、金銭は粗末にしてはならないですよね。大切なものであります。しかしこれを愛する、愛する、そうするとそれが講じていきますと、あのお金が神になっちゃうんですよね。お金が神になっちゃう、お金の奴隷になっちゃうって言うんですよ、逆に言うとね。これはもうあれで結構いるんですよね。結構いると思いますよ、とお金の奴隷になっちゃってですね、金のためではなら何でもやるとかですね、信仰を持ってやる、あそんなことないですか、お金のためなら何でもやっちゃう、そしてもう正しいとか正しくないとかそんなことはもう乗り越えてですね、お金を追求しちゃうっていうのはまあ言ってみりゃ相当多いですよね。そういう人多いと思います。ところが主はですね、私は決してあなたを離れずあなたを捨てないと言われた。これはあの義明の一章の五節の言葉ですね。あなたを離れない、ね。6節、だから私たちははばからずに言う、主は私の助け主である、私には恐れはない、人は私に何ができようか。これが詩編の18編の6節の言葉です。私の助け主である。私には恐れはない。人は私に何ができようか。人を恐れるな。 ということですね。神を恐れよということですね。そして私はいつもあなたと共にいる、そしてあなたを捨てない、こう言ってくださるお方であるということですね。7節、神の言葉をあなた方に語った指導者たちのことをいつも思い起こしなさい。彼らの生活の最後を見てその信仰に習いなさい。これはそうですね、語った指導者、これはですね、ウィリアム・バークレーっていう人はですね、その説教をする人の、説教を聞くのではなくして、その人がどういう人格、どういう人柄を持っているか、そのことを学びなさいって書いてあるんですね。ドキッとしちゃってですね、今日はもうね、今晩眠れないんじゃないかと思っているんですけど、ここなんですよ。真の説教者とは、人々にキリストを語るのでなく、自分の生活と仕事と全人格を通してキリストを示す人である。人々が注目するのはその人の語る言葉でなく、その人の人柄である。そういう人は言葉で議論するのでなくて、生活を通してその本質を指し示すって言うんですね。もう今日は帰っちゃおうかなと先ほど思ったんですけどいやいや大変ですね。でもああいうふうにはなれないというふうにですね、思ってくださると、もっといい模範はイエス様ですし、そしてまた聖書の中にいっぱい出てくるわけですから、ご勘弁をいただきたいと思います。そしてですね、8節、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない。そうですね、イエス様は変わらないですね。そしてこれ以下ですね、9節以下についてはですね、このウィリアム・バークレーっていうのはですね、この箇所の背後にある意味を誰もはっきりと知ることはできないって書いてあるんですね。それ当然私なんかってできるわけがないんですけども、でもまあ言うことはこういうことかなというぐらいは、まあ分かるつもりですけども、あの人が言うんですからもう分かるわけがないんですね。9節、さまざまな違った教えによって惑わされてはならない。食物によらず恵みによって心を強くするがよい。食物によって歩いた人は益を得ることがなかった、得ることがなかった。そうですね、食物ですね、神様に捧げるですね、ものもですね、食物であったりするわけでありますが、それよりももっとですね、素晴らしい捧げ物があるっていうことですね。それは後で学んでいきますけど、10節、私たちには一つの祭壇がある。幕屋で使えている者たちはその祭壇の食物を食べる権利はない。なぜなら大祭司によって罪のために捧げられる獣の血は聖女の中に携えて行かれるが、その体は聖女の外で焼かれてしまうからである。そうですね、外側で焼いてしまって、そして血を持ってですね、大祭司が聖女の中に入っていくわけですね。12節、だからイエスもまたご自身の血で、民を清めるために門の外で苦難を受けられたのである。どういうことかというと、イエス様はですね、エルサレムからですね、十字架を担いでゴルゴタへ行ったんですよね。 エルサレムの外に出たんです。だから言ってみればエルサレムの祭壇のっていうかね、神殿の中には救いはないっていうことなんです、いうことを言いたいんだと思うんですね。イエス様自身がそのエルサレムから出たの、ゴルゴダへ行ったんですから。そしてもう一回この読みますよ、12節。だからイエスもまたご自身の血で、民を清めるためにですね、門の外で苦難を受けられたので、ほらエルサレム以外の外に出て、そして犠牲を捧げられたんです。13節です。したがって私たちも彼の恥ずかしめを身に負い、栄所の外に出て身元に行こうではないかですね。つまり神殿ですね、神殿なんかにはですね救いはないということです。救いはないという、つまりユダヤ教といいますか、それの、否定といっては否定してるわけじゃないですけど、ユダヤ教の考え方に対してですね対峙してるわけですね。そしてその対峙しているものはイエス・キリストのですね十字架なんですよ。真の救いはそこにある、そのエルサレム神殿の中にはないんだということを言ってるわけですね。13節からもう一回読みますね。したがって私たちも彼の恥ずかしめを身に負い、十字架ですね、栄所の外に出て身元に行こうではないか、エルサレム神殿じゃなくて、本当の神殿ですね、それはイエス・キリストであるということですよね。で14節、この地上には永遠の都はない、来たらんとする都こそ私たちの求めているものであるですね、これはイエス様の再臨を表すでしょうね。15節、だから私たちはイエスによって賛美の生贄、すなわち彼の皆を称える唇の実を絶えず神に捧げようではないかですね。イエス様にですね感謝の生贄ですね、賛美の生贄ですね、を贈ろうではないかということですね。彼の皆を称える唇の実ですね。16節、そして善を行うことをことと施しをすることを忘れてはいけない、神はこのような生贄を喜ばれる、ね、善を行うこと、施しをすることですね、これを忘れてはならないですね、神はこのような生贄を喜ばれる、これ生贄だっていうんですね、ですから私たちは、献金というのもしますけど、これも生贄ですよね、生贄を捧げる。17節、あなた方の指導者たちの言うことを聞き入れて従いなさい、彼らは神に言い開きをすべきものとしてあなた方の魂のために目を覚ましている、彼らが嘆かないで喜んでこのことをするようにしなさい、そうでないとあなた方の益にならない、益にならないですね。18節、私たちのために祈ってほしい、この人は誰だか分かんないんですけどね、誰だか分かんないんですけど、しかしここで名前が出てきますね、テモテという名前が出てきます。兄弟テモテというのが後で出てきますけど、そうするとやっぱりパウロ先生なんかともやっぱり、関係があったっていうことが分かりますよね、この人も、テモテは、パウロ先生の弟子ですからね、だからそういう関係の人で、しかし誰だか分かんない、確かなのはこれを書いた人だっていう、それだけの話ということですけど、18節、私たちのために祈ってほしい、私たちは明らかな良心を持っていると信じており、何事についても正しく行動しようと願っている、願っているですね、 両親はまああれですね、イエス様から与えられるものですよね。イエス様を信じる信仰と言ってもいいかもしれませんが、19節、私があなた方のところに早く帰れるため祈ってくれるように特にお願いする、20節、永遠の契約の地による羊の大牧者、私たちの主イエスを死因の中から引き上げられた平和の神がイエス・キリストによって御心にかなうことを私たちにしてくださり、あなた方が御旨を行うために全ての良きものを備えてくださるように恋願うですね、永遠の契約の地ですねによる羊の大牧者ですね、まあ、もちろんイエス様のことですけど、イエス様はそれこそですね、羊を養うために、それこそ一匹の羊のためにですね、命を捨ててですね、あの血を流し、そして救いの道を開いてくだった、助けてくださった、そういうお方ですから大牧者ですね、大牧者です、そしてそれをそのイエス様を死人、次の下の行ですね、死人の中から引き上げられた平和の神がイエス・キリストによって御心にかなうことを私たちにしてくださり、あなた方が御旨を行うために全ての良きものを備えてくださるように恋願う、栄光がよよ限りなく神にあるように、随分長い文章ですけどね、実はですね、今度の礼拝でも申し上げますけど、リビングバイブル、この間シワ先生も言われましたけど、リビングバイブルをですね、ちょっと、命の言葉書で出したんですけど、これを命の言葉書の一言もらったんですね。いいですね、あれは、聖書を取り替えるならあれにしてもいいのかなと思うぐらい立派なもんですね。今までのはね、ちょっとなんかね、こうちょっと安手な感じがしましたし、これでいいのかなと思うようなそんなのもありましたけど、今度のはね、いいです、とってもいいですね。あれは分かりやすくて、そしてなんかきっちりと訳されてますね、こういうとこなんか大変でしょうかね、どう読んでいいのか分からないような文章がずっとずっと長いんですよね、まあ別に長くちゃいけないっていうことはないんですけど、全ての良きものを備えてくださるように恋願っております、栄光がよよ限りなく神にあるように、アーメン。栄光が神にあるんですね。そして私たちはその栄光を表すべき存在であるということになると思います。兄弟たちをどうか私の勧めの言葉を受け入れてほしい。私はただ手短に書いたのだから。手短に書いたにしては随分すごい文章書きましたね。手紙文ですからね。今手紙ってあんまり出さないんじゃないでしょうかね、若い人は。あんまり僕なんかも恥ずかしながら手紙の書き方っていうのはあんまり若い時知らなかったんですよね。そして名古屋に、鈴木隆先生っていう方がいらっしゃって、この人は喧嘩エレジーという幻の名画で鈴木清純監督 の映画があるんですけど、その原作者なんですけど、この人が教えてくれました。どういうふうに教えてくれたのかっていうと、たけちゃんこういうのやっちゃダメよっては言わない、自分でね、もうしっかりね、ちゃんと書いてね、くださるんですよ。そうするとね、その最初の挨拶、それからその人が出した本について、どういうふうにこの本人を励ますように、この批評を書くか、それから最後の終わりはどういうふうにするのかっていうの見本を持って教えてくださったですね。ありがたかった。今なかなかそういう人っていないと思いますよね。だからどうしていいのか どう書き出していいのか分からない、いやこんにちはみたいなことになっちゃうんじゃないかと思うんですけど、あのまあちょっと古いかもしれませんけど、やっぱり ある拡張を持ったあの手紙をですね、書かれるのもすごくいいかなというふうに思いますけど、なかなかそういう機会もなくなって、年賀はがきも随分減ってるそうですね。結局あのメールやなんかでねやっちゃった方が早いですし、その日にやれますからね、だからでもどうでしょうか、いいものはなんか残したいような感じもしますけどね、なんか余計なこと言っちゃいましたね。終わりの言葉なんですね敬軍ところですねこれね23節、私たちの兄弟テモテが許されたことをお知らせする、もし彼が早く来れば彼と一緒に私はあなた方に会えるだろう。テモテは許されたっていうのは獄につながれていたかなんかしたのかもしれませんね。それが許されたということですね。24節、あなた方の指導者一同と生徒たち一同によろしく伝えてほしい。イタリアから来た人々からあなた方によろしく。恵みがあなた方一同にあるように。ということで、これが終わるわけでございますが、ちょっとこのレジュメをせっかく今日はですねレジュメをですね、この前の先週のちょっと吸っちゃったんですね。それでもこのフロッピーに入れてきていましたから急遽13章がここにお手元にお渡しできたんですけど、ちょっと読んでみましょうか。兄弟愛を続けなさい、愛の中には神が臨在されるから神は愛であるということですね。兄弟愛っていうのは単に妹とかですね、お兄ちゃんを愛するとかそういうことじゃないですね。もっと広いですね。それから罪人をもてなすことを忘れてはならない。当時宿屋の不備とかいかがわしい宿屋とか、高い、この宿代とかですね、なんかそういうのがあって巡回説教者とか預言者信徒というですね、これらをですね道徳的な汚れのゆえにまた効果のゆえに避けたって言うんですね。ですから今度逆に言うと旅人としてですね、どうぞうちへ泊まってくださいっつって、泊めてくれたというそんなことですよね。ある人々は気づかないで御使いたちをもてなした。これはアブラハムとサラの話をさっき申し上げました。それから全ての人は結婚を重んずべきである。キリスト教の、倫理的な模範といいますかね。そして、今度は禁欲主義の誤りですね。禁欲主義ですね。そしてそれこそ結婚をしない方がいいというようなことになりかねない部分がありますね。禁欲主義から。そして、不貧困ですね。これへの警告がなされていたわけでございます。それから金銭を愛することをしないで自分の持っているもので満足しなさい。神の助けがあるですね。満足は外側のものに求められるべきではなく、むしろ神に所有された生涯に求めるべきであるということですね。そしてイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない。イエス・キリストは変わることなくいつも罪人を愛し彼らを許し続け力を持って悪を打ち破り続ける永遠の大祭司であるということですね。ヨハネ黙示録の22章の13節、私はアルファでありオメガである、最初のものであり最後のものである、初めであり終わりであるですね。変わらないお方ですね。で、私たちには一つの祭壇がある。幕屋で仕えている者たちはその祭壇の食物を食べる権利はない。ユダヤ教の人々からキリストは犠牲を持っていない、祭壇を持っていないという非難を受けた。それに対して私たちには霊的祭壇があると主張した。その霊的祭壇とはキリストの犠牲、キリストの血が捧げられている天の祭壇である。逆に エルサレム神殿にはもはや真の祭壇はないのである。そしてまあ破壊されちゃいましたしね、ですから破壊されちゃったユダヤ教の人たちは随分大変だったと思いますね。キリスト教はこうして、ローマ帝国の公認宗教であるユダヤ教から離れて非公認宗教への道を歩み、異邦人伝道へと進みゆくのである。ユダヤ教はローマ帝国の中では一応認められた宗教だったんですね。公認された宗教であったわけであります。だからそれを信じているということによってですね、罰刑罰を受けるようなことはなかったわけですね。しかしキリスト教は非公認宗教です。地下宗教です、日本でも地下宗教だったんですよね、もう大変な迫害が行われたわけであります、その次、大祭司によって罪のために捧げられる獣の血は聖女の中に携えて焼かれるが、その体は聖所の外で焼かれてしまうからである。食材の日の規定ですね。レビ記16章の27節28節、聖女であなた方を贖いをするためにその血を携え入れられた財祭のお羊と財祭のヤギとは宿営の外に携え出し、その皮と肉と汚物とは火で焼き捨てられなければ焼き捨てなければならない。これを焼く者は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。その後宿営に入ることができる、ね。まあ、さっきも言いましたようにイエス様はエルサレムを出て、そこで、あれですよね、犠牲の血を捧げられたということとの対比ですね。したがって私たちも彼の恥ずかしめを身に負い、聖所の外に出て見事に行こうではないか、キリストに従う者もキリストに倣ってこの世の生活から離れ、この世の門の外に出てキリストが受けた非難を甘んじて受けなければならない。この地上には永遠の都はない。来たらんとする都こそ私たちの求めているものである。キリストはすでに市街ですね、エルサレム市街に出られ、ご自身を生贄として捧げられ、天にある誠の聖所に入られたのである。その天の聖所こそ永遠の都である。我が国籍は天にある。私たちの墓碑、墓石のところに刻まれている言葉であります。そして私たちはイエスによって賛美の生贄、すなわち彼の名を皆を称える唇の実を絶えず神に捧げようではないか。キリスト者の捧げるべき生贄、それはキリストを通して捧げられる賛美であるということですね。ですから賛美というのは非常に大切なものですね。以上で、ちょうど時間もよろしいかなと、50分を超えると、どっと疲れが出るという、聞かれる方の方が疲れるんだっていうのがうちの家内の説ですからね、本当に申し訳なく思っておりますが、語る方はですね、結構その気になってやっちゃうからあんまり疲れないんだって言うんですね。聞く方は大変よ、今日は本当にご苦労様でございましたそして、来週からはですね、ヤコブの手紙をですね、学んでいきたいと思ってるんですね。ヤコブの手紙は藁の書と言われたんですね。マルチン・ルーターですね、ひどいこと言いますね。ひどいこと言うというか、彼の神学から誇張して言ったんだと思いますけど、でもここにはまた素晴らしい内容が あるんですね。それを来週から学んでいきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。昨日の雪の日とは打って変わって、今日は素晴らしい好天を恵んでくださりありがとうございます。その好天のもと、私たちはこうして主を朝から あなたの御言葉をご一緒に学ぶことができました。どうぞあなたの御言葉は私たちの灯火であります。どうぞ主よ、あなたの御言葉によって主の御心に従って生きるものとしてどうぞ憐れんでお持ちくださいますようにお祈りを申し上げます。感謝します。尊い主様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。